こんにちは。
こんにちは。
最近ちょっとびっくりした、もう仰天ニュース、もう天地ひっくり返るっていうニュースを定型関さんから聞いたんですけど、重田さんの重田さんがその前年度ですかの確定申告っていうものをなんか定型関さんに公開されてって聞いたんですけど、これって本当なんですか？
いや、そうなんですよ。ちょっと公開しちゃったんですよね。
びっくりして、なんでって、どうしたんですかっていうふうに思ったんですけど、これちなみになんで公開しようと思われたんですか？
最初は実はもうすごく抵抗があって、もう公開したくないなっていうふうにね思ってたんですよ、うん、見せびらかしてるようでね、もうすごく嫌だったんですよね。ただ世の中には偉そうなことをね口だけで言って大したことない人間がたくさんいるんですよ。もう嘘ばっかりついてね、こんだけ儲かってますよとかね、こうやればうまくいきますよっていうふうに言うものの、実は自分自身がうまくいってないから何か売りつけようとしてね、誇大表現して俺は年商何億あるぜみたいな感じ で、そういう人と一緒にしてもらいたくなかったんですよね。で、実際その提携先さんと話をしてる中でも、まあいわゆる詐欺みたいなね、そういう連中にね騙された人っていうのがたくさんいるんですよ。仮想通貨だったりとか株とか不動産とかの投資案件とか新規ビジネスとかもそうですよね。そういう連中のね一人として扱われるのが、もう僕はね死ぬほど嫌だったんで、なのでちょっと公開に踏み切ったっていう感じですね。
ああ、なるほど。なんかそういう裏があったんですわけですね、その思うことが。ただ私自身は定型先さんとね、その重田さんと何かあまり関わりがないっていうか、定型先さんの一人ではないので、まあここだから言えるのかなと思うんですけど、正直に話、重田さんクラスなら、なんかもうちょっと年収を稼いでいいのかな、年収をもらっていてもよかったのかなって思ったんですけど、意外と少ないなと思ったんですけど、どうなんですかね。なんか僕しか言えない感じですね、これは。
そうですよね、うん、いや、実は年収ですよねっていうのはもっともらうこともできたんですよ。何年目かな、あれは 2,3 年目かな、今のビジネスを始めて、その今の事業パートナーであるね白石さんと話をしてて、で今でも覚えてるんですけど、岡山のね税理士さんのところに行って、来年のその役員報酬どうしますかっていうふうに、まあ、話になったんですよ。で、まあ、僕も白石さんもあんまりそこに実は興味がなくて、年収っていうものに。ただ白石さんからね、いやもうこの金額で行きましょうっていうふうに言われたんです。でその時の、まあ、額というかね、売上規模でいうと、もらおうと思えばですね、最大でいうと多分少なくとも500万円以上は月ねもらえてたと思うんですよ。でそのぐらい余裕があったし、まあ今も実はその、まあ、プール金っていうのもあるんですけどね、うん、でもその時はもう白石さんね、すいません僕はもうそれはもらえませんっていうことで断ったんですよね。
うん、月500万だったら、まあ、単純計算で6000万ぐらいってことですよね、年間にして。でもそれなんか普通に考えたら、なんか自分のね、せっかくやって稼いでその自分の分で収入で納めたいな、手取りでもらいたいなっていうような感じがあるんですけど、それをされなかったのはなんでなんですか？
まあこれはいろんな理由があるんですけど、理由は2つあって、1つはまずそもそも僕が個人で収入をもらったとしても、どっちみちその税金で持っていかれるんですよね。この税金って本当に怖くて、その時試算をしてもらうと、もうそんなに持っていかれるんですかと。その年収がね、例えば5000万6000万あったとしても、もう半分以上持っていかれるんですよ、税金で。でその時は確か会社に残した場合と、まあ、個人でもらった場合で試算をして、それだったらもうビジネス、まあ、僕がもらわずに会社としてもらってた方が得だよねっていう話になってっていうのが一つあります、うん、でこれはね、売上規模が増えてくれば必ずぶつかってくる問題なので、ここはねちょっと見て、またね、自分自身でも感じてほしいなというところなんですけど、もう一つは僕の尊敬する人が年収1000万しかもらってないっていうのがあったんですよ。で僕の尊敬してる人って誰かっていうと、世界一の投資家って言われているウォーレン・バフェットさんっていう人がいるんですね。でその人はもう世界一寄付額の多い富豪とも言われている人で、ものすごい人なんですよ。ランチをするだけでも何億円っていう金額が必要な人だったりするんですけど、うん、でその人ですらその個人の年収っていうのは実は1000万円しかもらってないんですよ。 そのすごい人ですら年収1000万しかもらってないのに、僕なんかみたいなものがね、そんな、それ以上もらっちゃダメでしょっていうようなことを言ったんですよ、白石さんに。で、白石さんが、いや、まあそうなんですけど、みたいな話で。
うん、
でそういう話があって、今、まあその時は、その時で、まあそれでも、いやダメだってことで、結局今の年収に落ち着いたっていう感じですね。だから、本当は、まあその僕はゼロでもよかったんですよ。そのビジネスに再投資した方がね、提携先さんとのためになるし、お客さんのためにもなる。ただそれをやってしまうと、これね、ちょっと具体的に覚えてないんですけど、何かがダメだっていうふうに言われたんですよね。この金額じゃダメですっていうふうに言われて。まあ、それで、まあ、今の年収に落ち着いたっていう感じです。
うん。これ実際、まあ、体験されていて、その税金とか考えると、まあ、まあ、累進課税とか日本あるので、その、どれぐらいが年収がなんか一番ベストっていうかっていうのはなんかあるんですかね。やっぱ1000万っていうのが程よい。取られすぎず、税金で持ってかれすぎず、いいバランスって感じなんですかね。
確か、これが年収800万ぐらいがちょうどいいって言ってたのかな。800万か2000万ちょっと手前ぐらい。で、確か言ってたと思います。
ああ、なるほど。じゃあ本当にビジネスに再投資の分を持ってかれたって感じで。シゲトさん、最近なんか近況ちょっと興味あるなっていう感じなんですけど、最近何してらっしゃるんですか？
今はですね、山に住んでますね。
うん、山に住んでる。千人ですか、千人。
千人みたいな。まさに千人みたいな生活というか、もう一日、まあ今夏なんでね、もうほぼ裸でいるっていう生活をしてるんですけど、うん、自給自足を目指してですね、山の開拓をしながら、まあ、今、鶏を飼ってたりするんですけど、鶏の世話をしたりね、
はい、
鶏の世話をして、生まれたての卵をね、いただいたりとかして、で、まあ、朝と、まあ、昼とか夜とかに散歩するんですけど、で、その散歩のついでにね、近所の人から、この完全無農薬の芋とかね、野菜とかを分けてもらったりして、でそれで食費を抑えてるとかですね、してますね。で、最近、ひよこが生まれたんですけど、もうそれがね、最高の癒しでですね、毎日、おお、お前もう起きたのかみたいな感じで声をかけて、それがもう最高の癒しで、そんな生活をしてますね。そういう生活をしながら、その今はね、不用品回収のビジネス、片付けのビジネスってやってるんですけど、それとは全く別産業へのビジネス展開もちょっと考えながらですね、虎視眈々と今はエネルギーを貯めてるという状況ですね。
なんか、本当に言葉的には千人っていう言葉がすごいしっくりくる、シゲトさんって言えばしっくり言葉なんですけど、ただビジネスもしっかりとね、新しいビジネスとかも考えられてるってことで、やっぱり変わってるなっていうか変人だなっていうふうに思ったんですけど、なんか最近は提携先さんの中にはそのコロナの影響で赤字で、赤字じゃないとしてももう今歯食いしばっていられるけども、そのこのコロナの状態が、不景気な状態がもう半年続いたら、もう3ヶ月続いたら、もうこのビジネス自体を撤退しなきゃいけないとかね、落ち込んでる方もね、やっぱいらっしゃると思うんですけど、ちなみにこのしげたさんが思う、まあ、これからおすすめのっていうか、リサイクル関係で言えば、そのどんなビジネスがおすすめかとかってあるんですか？
もうこれは日本のリサイクル品の輸出、これに限りますね。
ああ、でも前からね、そういうおっしゃってますよね、輸出オークションを海外の某所に、オークション会場を建てられるとか聞いてたんですけど、ちなみになんでこのビジネスがおすすめなんですか？
もうこの輸出のモデルっていうのは、もう今後さらに拡大が見込めるビジネスなんだからですけどね。
ああ、例えばそのビジネスするとどういったいいことがあるんですか？
まあ、メリット、まあ、メリットで僕が思うそのいいことで言うと、まあ、たくさんありすぎるんで、ちょっとどれくらい絞ろうかなって今ちょっと考えてるんですけど、
そんな
あの、まあ、5つちょっとメリットを挙げると、まず、一つ目が、競合が少ないっていうこと。で、二つ目は、ゴミをお金に変えることができるってこと。三つ目が、多くの人に喜んでもらえるっていうこと。で、四つ目が、海外とのコネクションを持てるってこと。そして、これ最後なんですけど、五つ目が、社会貢献ができるってことなんですよね。もう、たくさんメリットがありますね。
ありすぎですね。逆にで、デメリットってあるんですか？デメリットは。
デメリットっていうのは、最初のハードルが高いってことでしょうか。倉庫が必要だったりとか、あとある程度の知識っていうのも必要ですし、スキルも必要になってくるので、そこの最初の心理的ハードルの部分だし、もうそうですし、ちょっと資金的なハードルも高いかなって感じてますね。
じゃあその最初のハードルをもしクリアしたら無事通過できたらどんないい結果が待ってるんですかね。
いやもうこれ儲かりますね。お金がチャリンと儲かって、でただ儲かるだけではなくて多くの人から感謝をされて、かつやっぱりそのデメリットの部分でのね、その最初のハードルが高い、まあ、金銭面の部分と、まあ、精神面のところでそのハードルが高いんですけど、輸出をしようと思ったら、ただそのハードル面が高い分競合が入ってこないんですよね。なので差別化ができて、その長期的に続くビジネスが作れるようになりますね。
あでもなんか東南アジアにそういうリサイクル品を輸出するって昔なんか聞いたことがあるというか、結構中にはもうそんなの遅いんじゃないのみたいなっていうふうに思う人もいると思うんですけど、今もその輸出の業モデルでその成功している人っていうのは実際に存在するんですかね。
いますね。まあ、岡山でもね16年以上輸出を続けている、まあ、山本さんっていう人がいるんですけど、まあ、今でも相変わらず儲かってるというか儲かってますね。で四国のリサイクルショップさん、あるリサイクルショップさんはもう輸出でね、まあ、国内のリサイクルもやってるんですけど、輸出でもかなり大きな利益を出し続けてる業者さんですね。まあ、リサイクルショップさんですね。で J さんがおっしゃってたようにね、もう遅いんじゃないのっていう人って結構いるんですよ。この輸出をやるんですよっていうふうに言うと、いやいやもう遅いよみたいないう人がいるんですよね。で確かに遅いと思うんですよ、うん、遅い、昔から比べると遅い。ただその遅いっていうのは昔がその儲かりすぎてたんですよね。儲かりすぎていた、もうアホのように儲かってたんですよ、うんまあ、そういう意味では遅いと思います。ただこれ多分どんなビジネスでも一緒だと思うんですよね。先行者利益みたいなのがあって、まあ、先にやればそれは儲かりますよと。ただその分だけリスクを背負ってたんでね、昔の人っていうのは。そういう意味で言うと確かに遅い、遅いけども着実に利益が儲かる、まあ、利益が出し続けれるビジネスだと思うし、まあ、リスクも、まあ、昔の人がねだいぶ背負ってくれてるんで、まあ、少ないっていうのはありますね。でね、そのなんで前はねそんなに儲かってたかっていうと、何を送ってもよかったんですよ。もう本当にこれゴミなんじゃないですか、これ誰が使うんですかみたいなものを送っても東南アジアの人にね儲かってたというか売れてたんですよ。極端な話で言うと、もうカビだらけのソファーとかね、カビが生えていて取っ手の部分って言ったらいいんでしょうか、肘掛けみたいなところが破れてたりとか、あとまあソファーのね座るところがもう破れてたりとか、そういったものでも売れてたんですよ。だから昔がちょっと異常すぎたっていうね。ただその昔の人がねその儲かるからといって本当にそのゴミみたいな商品を送り続けてしまったおかげで、規制がね強化されて、規制っていうのはもう向こうのその同じような国々がね、いやもうそんなのも送ってもらったら困るよみたいな感じで、もうこれはダメあれはダメって言い始めて、でそうすると当然のように昔ほど儲からなくなるわけですよね。まあ今でもねそういう業者さんいるんですけど、その昔ほど儲からなくなったっていうのは、今でも昔のスタイル、本当にこれゴミでしょっていうものを送ってる人っていうのは今は儲かってないというかね、逆に赤字でやばいっていうふうになってる業者さんはいますね。
あじゃあ今のモデルはゴミじゃないっていうか、もうちょっとクオリティのいいものを送ってるって感じなんですか。
そうですね、まあ当然といえば当然なんですけどちゃんとしたものを送っていれば、向こうもね、まあ、その人間なんで、そのちゃんとしたものはちゃんと評価をしてくれるので、そういった人は今でも利益を出し続けてますね。
あなんか最近は処分原価っていうんですか、処分価格っていうんですかね、が高騰してるとか話を聞いて、でその処分してるものさえも日本では売れないけど、でも海外ではすごく重宝されるようなクオリティ、そういうのってよく どういうことなんですかね。
そうですね、日本ではもうこれ誰も買わないでしょうみたいなものっていうのは今たくさんあるんですよね。具体的な例で言うと、昔婚礼家具とか、もしかしたらご存知ない方もいらっしゃるんでちょっと説明すると、昔100万とか200万ぐらい結婚するときに、いやもうこれはお祝いだからってことで買ってたんですよ、みんなね、うん、大きい家具をね。で愛知とかだったらもうこれが当然だったのかな、僕もよくわかんないんですけど、でそれをまあ買ってたと。ただ、まあ、今の時代もう婚礼家具いらないんで、みんなね売ろうとするんですよ。ただこの婚礼家具ってね売れないんですよね、今リサイクルショップに並べても。で僕が何年前かな、15年ぐらい前にリサイクルショップで店長というかね、リーダーをやってた時ですら、その時代ですら婚礼家具って 売れなかったんですよ。安くしないと。その時はまだ安くすれば売れてたっていう感じですかね。だからもともと100万とかしてたものでも、じゃあもう叩き売りで5000円ですよ、みたいな感じで、1万円ですよ、みたいな感じで、売って初めて外人さんが買ってたみたいな、そんな感じだったんですけど、今は全く売れない。で、そういったものはもうゴミで、その綺麗でもね、いくら綺麗で、いや、こんだけ立派な木を使って、ね、100万も200万もしてるんで、ものすごい立派なんですよね、木とか、材質が。でも、その売れないもんだから、綺麗に見えるものでももう捨てざるを得ないっていうものはたくさんあって。でも、日本ではゴミになるような、もう立派で綺麗、すごいいい木を使って、そういった家具とかっていうのは、その長く使えるんで、なので、その東南アジアの人に受けてるというか、僕はよく言うんですけどね、その輸出の話で。今のその東南アジアっていうのは、日本のその50年代の時代を生きてる人たちみたいなイメージなんですよ。昭和50年代ぐらい。で、その昭和50年代に日本人が大切にその使ってたような、その家具とか小物とかもそうなんですけど、そういったものは今、その東南アジアでその売れてるというかね、高く売れてるっていう実績はありますね。
ああ。じゃあその分が浮くってことですね。処分原価が実際日本で関わる分が海外で売れるから、その処分原価が浮くって思ったんですけど、それは正しいですか？
はい、もう浮きますね。
ああ、それは大きいですよね。その処分原価で、その処分価格でそのすごく悩んでるっていう人がすごくいらっしゃったので、なんかちょっと興味を湧いてきたんですけど、これちょっとなんか教えてもらうことって可能なんですか？あ、何かコミュニティとかあるんですか？
そうですね。輸出実践ネットワークっていう、そのコミュニティを開催してるんですけど、まあ、メンバーが今何人か、13名かいて、まあ、すでに3社さんがね、コンテナを私が経営しているオークション会場に輸出をしてるんですけど、まあ、そこでノウハウは教えてますね。
で、それは募集してないってことで、もう募集される予定はないんですか？
そうですね。まあ、ちょっと今、あんまり募集する気がないというか、今の輸出のそのネットワークのメンバーさんに、まあ、フォーカスをしているというか、まずそこで今ね、入ってくれてる人に、その実績というか、売り上げを上げたいなっていう気持ちでやってるんで、今のところは考えてないですね。
ああ、じゃあ今のいるメンバーさんをしっかり導いていくというか、結果を出させることをフォーカスしてるってことで、そっか、まあまたちょっとチャンスがあれば、募集してもらいたいなっていう気持ちがあるんですけど、しげとさん、これからそのリサイクル業界はどうなっていくっていうふうに予測されていますか？
リサイクル業界っていうのは今後もっともっともう人が増えてきて競合だらけになるかなっていうふうに思ってますね。で、これはまあ聞いた話なんですね。聞いた話なんですけど、実はこのリサイクル業界っていうのはビジネスの中でもその最後にやってくる人が多い業界っていうふうに言われてるんですよ。飲食店とか不動産業界とか、まあいろいろありますよね、ジャンルが。まあ健康分野とかいろいろあるんですけども、いろんなビジネスをやってきたけども、もううまくいかなかった人が最後にやってくる業界っていうふうに言われてるんですよ。これ聞いた話ですよ、ある筋から聞いた話なんですけど。で、なんでかっていうと、やればお金が稼げるからなんですよ。で、まあ、そう考えると、まあ今コロナの影響とかもそうですし、まあいろんなその業界がやばいやばいって言ってますよね。で、そうなってくると、まあ最後にやってくる業界っていうふうに考えると、競合が増えてくることしかイメージできないんですよね。これがその、もう限られた人しかやらないっていうことであれば、競合が増えないかなっていうふうに思うんですけど、競合は確実に増えていきます。で、少なくとも、僕が、まあこの、今のサービスを始めて、今7年目かな、なんですけど、その時から比べても圧倒的に増えてるんですよ。まあ地域差はあるんですけどね。倍とかね。例えば3倍とか何倍も増えてるんですよね。しかも、その競合たちっていうのがまた立ちが悪くて、まあ最後の最後に入ってくる業界っていうだけに、ろくでもないような人がいるんですよね。もう超短期的思考の人間がやってくるようなイメージで、不法投棄とかね。ゴミの処分代をもらったとしても、もうそれをね、不法投棄とかして、もうそれを当然のようにやってしまうんですよ。でね、まあ不法投棄っていうのはね、山とか、その空き地にね、ゴミを捨てる、まあ、ただで捨てるっていうやり方なんですけど、まあ、そうすると、処分原価がゼロですよね。お金かからないんですよ。そうすると、もう絶対、相見積もりで勝てないんですよね。他の、ちゃんとやってる、ちゃんと処分をするんだったら、いや、少なくともこれ100万円の現場でしょってもらう、そういうものでも、で、大抵100万円の現場だったら、まあ、処分代がね、約半分ぐらい はほぼかかるぐらい思った方がいいんですけど、今は。でも、処分原価がゼロだったら、これ50万でもいいわけですよ。
うん。
来てないですね、絶対に。でね、そういうふうな業界であるっていうことですね。まずそういう感じになってしまうっていうこと。そして、もう一つは、競合っていうのが、何も同業者だけではないっていうことなんです。で、まあ今でもね、結構やばいっていうふうに思われてるリサイクル業界の方もいらっしゃると思うんですけど、個人ですね、個人も実は競合なんですよ。個人、まあ正確に言うと個人売買ってやつなんですけど、ヤフオクとかね、メルカリとか、ラクマとかってかな、ありますよね、その個人売買ってやつがあって。で、その個人売買が登場してもかなり経つんですけど、今特にメルカリってものすごい、まあ、プロモーションをしてるというかね、うん、どんどんメルカリで売りましょうっつって、で、その遺品整理、メルカリでやったら業者に処分するより、業者に処分するんだったらもう何万円もかかるところがプラスでいくらになりますよみたいなね、セミナーをバシバシやってるわけですよ。うん、そうすると、その業者さんが今までその買い取ってたようなものが、もう買い取りできないんですよね。個人売買にはもう勝てないんですよ、100%。で、その買い取りできるものが圧倒的に今後はまた少なくなっていきます。で、さらにそのお客さんもね、相場ってものを知っちゃってるんで、いやもう、メルカリだったらこのぐらいで売れてますよとかね、ヤフオクでこれで売れてますよみたいなことを言いながら、その業者さんにね、いくらで買えみたいな感じで、まあ、ちょっとお客さんの方が立場が上になるというかね、でそうすると、まあ、安く買えなくなってしまうので、まあ、その安くというかね、その適正な価格では買えなくなってしまうので、よりその利益を圧迫する。まあ、その2種類が考えられますね。競合が増えるっていうことと、利益幅がより少なくなっていく。この2つだと思いますね。
なんかそういう人が多くなってくったら、そうですね、確かにその不要品回収の方とか、もう出番がないのかなっていうふうにちょっと思ってしまったんですけど、まあ、とはいえ、まあ、今すでに従業員さんがいらっしゃる方とか、あとはもうすでに店舗を持ってらっしゃる方とか、今の状態をやっぱなんとか生き残っていきたいっていう人はやっぱりいると思うんですよ。そういう人たちって、まあ、家族もいるしね。で、何かお父さんちょっとお店仕事辞めようと思うんだみたいな子供に言ったら、多分子供も不安になると思うし、うちってそんな貧乏なのみたいな感じで子供がかわいそうに思うんですけど、なんか今のままでもやっぱりこのリサイクル業界にいたまま、そういうライバルとかいても、その生き残っていくためにはどうしたらいいかなっていうふうに考えられていますか？
僕が考えるそのリサイクル業界で生き残るためには、この3つポイントがあると思ってて、1つは